詩編の福音第6回主を待ち望もうという主題で詩編の27編7節から14節です。詩編というのは古代の賛美歌集の歌詞だけが現代に伝わったものというふうに言われることがあります。昔は歌われていたわけですけれどもね、どんな歌だったのかなと思うわけですが、いろいろな詩編が含まれている中で27編はダビデの歌というふうにありますね。だからこれは個人の歌なんです。でこの個人の詩編というのは大きく3つに分けられるといいます。第1は嘆願の詩編、第2は信頼の詩編、第3は感謝の詩編。嘆願、信頼、感謝、この3種類なんだそうなんですけれども、多くの詩編は嘆願から始まって信頼あるいは感謝で終わるんですよね。例えば有名なところで詩編の22編、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというふうに始まる嘆願の詩編ですね。これは最後に子子孫孫主に仕え、人々は主のことを来たるべき世まで語り伝え、主がなされたその救いを後に生まれる民に述べ伝えるでしょうというふうに信頼で締めくくられているわけです。ところが私たちが今日見ています27編というのは逆なんです。信頼から始めて嘆願に移るんですよ。ですから27編と40編はですね、例外的な詩編と呼ばれているんです。前回は前半のこの信頼の方を学んだわけですね。ダビデは自分が恐れない理由を3つ語ってるわけです。なぜならば主は私の光だから、主は私の救いだから、主は私の砦だから、酒どころだから、この3つの理由を挙げてですね、私は恐れないと信頼を語っているわけです。で結論は主にではなくて主を求めようということで前半を学んだわけなんですね。ということで今回は後半部です。主を待ち望もうという主題でこのことを深めていきたいと思うんですが、7節からは嘆願の部分に入っていくんです。ダビデは何を嘆き願っているのかということですね。7節と8節にこのようにあります。主よ、私が声を上げて呼ばわるとき、聞いて私を憐れみ、私に答えてください。あなたは仰せられました、我が顔を尋ね求めよと。あなたに向かって私の心は言います、主よ、私は御顔を尋ね求めますと。このように始まっているわけですね。神様が我が顔を尋ね求めよと呼びかけたのに対して、ダビデは私は御顔を尋ね求めますと言っています。ですからダビデははいと答えたことになるわけですね。今年の秋にですね、福島のアンナガーデンというところに行ってきました。でそこでいくつかのお店があったんですけども、陶器屋さんに行ってきたんですよ。瀬戸物屋さんで、そこに行った時に私は朝食べるヨーグルト用のカップを買いました。で家内は丼を買ったんですけどね。でそれを買ってさあお金を払おうと思ったら、家内が払ってくれたんです、私のヨーグルトカップを。嬉しくなってですね、そしたら家内が重いのでこれ持ってねっていうふうに私に言ったんです。私ははいって言ったんです。そしたらお店の人がですね、いいお返事ですねって言ったんです。いいお返事、1日や2日では言えない返事ですね。と思って、なんだろう、はいって言っただけなのにね。というので私は、はい、長年の薫陶の成果だと思いますという返事を聞いたんですけど、よく分からなかったんです。まあでもね、その後自分で気をつけていたら、結構家内にはいとかあいとかね、いうふうに返事することが分かったんです。自分でそう言ってくださったのかなと思って、それで二人でね、はい、はいとか言って笑っているんですけれども、ダビデははいって言ったんです。御顔を尋ね求めなさい、はい、 というふうに言ったというわけですね。いいお返事したわけです。さて、我が顔を尋ね求めよう。御顔を尋ね求めるってどういうことでしょうか。聖書にはね、この表現が結構出てくるんです。一つだけ見てみますとね、例えば民数記の中に、主なる神はモーセにこうおっしゃったんです。主はまたモーセに言われた。アロンとその子たちに言いなさい。あなた方はイスラエルの人々を祝福してこのように言わなければならない。願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。次です。願わくは主が御顔を持ってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。こうして彼らがイスラエルの人々のために私の名を唱えるならば、私は彼らを祝福するであろう。民数記の6章22節以降の御言葉なんですけども、ここに主が御顔を持ってあなたを照らしというふうにありますね。我が顔を尋ね求めよう。主ご自身もそのように御顔を持って照らしてくださるということからわかるように、主の御顔というのは祝福、光、平安の源なんです。皆さんも子供たちにね、ほらこっちをちゃんと見なさいっていう時がありませんか。あるいはね、夫婦で喧嘩している時、お互い目を見ませんねというようなことがあってですね、やっぱり顔を見るということは、それはとっても大切なことなわけです。で、主は私の顔を見なさい。そういう時どんな顔を主はしていると思いますか。怒ってないですよ。祝福を与えようというその満面の笑みですよ。そのように我が顔を尋ね求めよう。ダビデはそれまでですね、いろんな困難があって多分下を向いてたと思うんですね。で、はいといいお返事をして主の御顔を見たということなわけなんですけれども、そしたらそこにですね、本当に慈しみに満ちた主の御顔をダビデは見る思いがしたんでしょう。この後ですね、5つの何々してくださいっていう嘆願、それから5つの何々しないでくださいという嘆願を矢継ぎ早に安心したダビデは言うんです。すごいですよ。5つのしてください、まあこれはいわば皇帝嘆願と、皇帝の嘆願というふうに言うことができると思いますね。7節に3つもあるんですからね。主よ、私が声を上げて呼ばわるとき、聞いてください、憐れんでください、答えてください。これで3つでしょう。それから11節に2つダビデは言ってるんですよ。主よ、あなたの道を私に教えてください。私の仇のゆえに私を平らかな道に導いてください。5つ何々してくださいと皇帝の嘆願をしているわけですね。それから何々しないでください、これは否定の嘆願と呼ぶことができると思うんですけれども、9節にはなんと4つも言ってるんですよ。御顔を私に隠さないでください、怒ってあなたのしもべを退けないでください、あなたは私の助けです、我が救いの神よ、私を追い出さないでください、私を捨てないでください。それから12節にはですね、私の仇の望むがままに私を引き渡さないでください。すごいです。10個も祈ってるわけです。ダビデはよほど大変な目に遭っていたようです。だから確信と信仰から始まった27編なんですけれども、確信を持った信仰者ダビデでも実際のさまざまな危険困難に出会うとうろたえるんですね。悩むんですね。苦しんで嘆願の祈りをするんですね。私たちもね、そうですよ。信仰の確信を持っていれば無病息災ありえますか？ないですよ。やっぱり信仰を持ってても事故に遭うんですよ。災難に遭うんですよ。いろんな困難に遭遇するんですよ。うろたえるんです。神様助けてください、なんとかしないでくださいとかですね、いろいろ言いますよね。ダビデがそうなんです。だから信仰を持っていれば無病息災ありえない。主が共におられるならば大丈夫ということです。そうですよね。だからダビデの嘆願に対する主なる神の答えはどうですか。14節に書いています。主を待ち望め、 強くかつ大しくあれ、主を待ち望め。神様は2回おっしゃってます。主を待ち望め、主を待ち望め。これが神様の答えです。我が顔を尋ね求めよ、それから主を待ち望め、これが主の答えです。主を待ち望むってどういうことでしょうか。この主を待ち望むっていう表現もやはり聖書の中にはいっぱい出てくるんですよね。どんなところを皆さん思い出しますか。いっぱいあるんですけれども、一つはですね、詩篇の130編にこういう言葉があります。私は主を待ち望みます、我が魂は待ち望みます、その御言葉によって私は望みを抱きます。我が魂は夜回りが暁を待つに勝って主を待ち望みます。詩篇130編の5節と6節の言葉なんですけれども、これは都詣の歌というふうに表題がありますけれども、夜回りの心を歌っているわけなんですね。実は私も進学校で夜警のアルバイトをしたことがあります。夜警、皆さんやったことありますか。夜警はね、まあ、最初はね、まあ、夜型ですから平気なんですよ。でもね、だんだん夜半を過ぎてくると眠くなってくるんですよ。しかも夜警ですからね、そんなにいろいろ起きるわけじゃないです。これは睡魔との戦いです。眠い眠い、一番眠いのはいつだか分かりますか。日の出前なんですよ。本当にね、辛いです。でも起きてなくちゃいけないわけですよね。だからね、この気持ちよく分かります。我が魂は夜回りが暁を待つに勝り、主を待ち望みますと言っています。この気持ち分かりますね。そして不思議なことに、日が出てくると力が湧くんです。日の光というのは力を与えるんですよね。そのように私は夜回りが暁を待つに勝って主を待ち望みますと言っている気持ちは分かりますね。やっぱりね、主はそのように私たちの光であり力であるんですよ。そのことをここに歌っていると思うんですね。もう一つだけにしましょう。イザヤ書の40章の中にこういう言葉があります。年若い者も弱りかつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることはなく、歩いても弱ることはない。このように主を待ち望む者は新たなる力を得るという、イザヤ書の40章30節31節の言葉なんですね。ということで、主を待ち望むことが大切なんだ。ところがですよ、ローマ書の3章10節というところにこんな言葉があるんです。次のように書いてある。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人は迷い出てことごとく無益なものになっている、善を行う者はいない、一人もいない、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で人を欺き、彼らの唇にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦い言葉とで満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨とがある、そして彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがない。この箇所は詩篇とかイザヤ書のさまざまな言葉をパウロはまとめてですね、書いているわけなんですけれども、ここではっきり言っているのがですね、神を求める人はいない、一人もいないというんです。いや、私は求めてるぞ、だって神様は主を待ち望めと言っているように私も待ち望んでいるぞと私は思い続けてきたんですよ。ところが神を求める人はいない、何のことを言ってるんだろうと思いました。それで思い当たったのは、私は神様に求めてきた、神様を求め続けたんじゃなくて神様に求め続けてきた。あれしてください、これを叶えてください、これが欲しいです、こうなってほしいです、病気が治ってほしいです、あれをこうして、神様に求めてきたなあということをですね、思い当たりました。だから神様言われるんです、 私を求める人がいない。私に求める人はいっぱいいるけども、私を求める人はいない。これは神様の大きな悲しみですよ。本当にそうだなと思うんですね。そして全ての人は迷い出てことごとく無益なものになっている。これも事実だなというふうに思うんです。でもこのローマ書の箇所にはですね、続きがあります。3章の21節からのところなんですけれども、このようにパウルは続けています。少し長いところですけれども、とても大切なところなので朗読します。しかし今や神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて表された。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこには何らの差別もない。すなわちすべての人は罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっており、彼らは与えなしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのである。神はこのキリストを立てて、その血による信仰をもって受くべき贖いの備え物とされた。それは神の義を示すためであった。すなわち今までに犯された罪を神は忍耐をもって見逃しておられたが、それは今の時に神の義を示すためであった。こうして神自らが義となり、さらにイエスを信じる者を義とされるのである。するとどこに私たちの誇りがあるのか。全くない。何の法則によってか、行いの法則によってか、そうではなく信仰の法則によってである。私たちはこう思う。人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によるのであると言っています。今や神の義が律法とは別に表されたと言っています。何を言っているのかというと、イエス様のことなんですね。イエス様が私たちの罪を贖うキリスト救い主として現れたということです。それを私たちは先週イエス様の誕生をお祝いするクリスマスの礼拝において共に喜びました。イエス様が来てくださったんです。そして私たちの罪をことごとくイエス様が十字架で贖ってくださった。その方が誕生されたのだということを共にかみしめたわけですね。だからイエス様を私のキリスト救い主と信じる者は、こんなに愚かで罪深いものだけれども、神様にとって義なるものとされ神の家族になるというその福音が今私たちの前に示されたのだということを意味しているわけですね。このことをなしてくださった主を待ち望めということなんですね。このようにしてこられたイエス様は私たちに3年の間ご紹介で神様の御心を私たちに伝えてくださったわけですけれども、ある時にこのように言っています。主を待ち望むとはどういうことなのかということを語っている箇所なんですけれども、マタイ伝の中にこういう言葉があります。分かりやすい例えを使ってイエス様おっしゃってますね。なぜ着物のことで思い煩うのか。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい。働きもせず紡ぎもしない。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ入れられる野の草でさえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうか。ああ信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって思い煩うな。これらのものは異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。そうなんです。私たちは添え物ばっかり求めてたんです。神様はそれらの必要がすべてご存知であるということ。 イエス様はおっしゃってるんですね。だから主を求めるべきだ、主をこそ待ち望めということをおっしゃってるわけですね。神様は最もふさわしい時に御心御業を私たちに賜ります。その主を信頼してお委ねしてお任せして生きること、そのことが主を待ち望むということだ。だから主を待ち望むということはお任せするということです。お委ねするということです。主を待ち望めというのはそういうことなんですね。昨日ディボーションをしていました。そしたらですね、ちょうどルカ伝の3章21節のところだったんですよ。イエス様が伝道開始にあたって30歳でバプテスマを受けたというところなんですけれども、ここを読みながら、そういえば私も30歳で洗礼を受けたんだよなということをですね、思い出すと嬉しくなったんですけども、でもイエス様は3年間の交渉外ですよね。私は12歳で神様を求めて、で今神様に光を求めて教会に行ったわけですけども、結局30歳まで18年かかったんです。神様が光なんだ、そしてその言葉がですね、本当に御業を、出来事を起こしていく、それはイエス様に結実しているということを知るまで18年かかったんです。あれから40数年経ったわけなんですけれども、いろんなことがありました。九州から仙台へ出てくるときには、私が与えるうちに行けというあの吉明の一章二節の言葉を受けてから2ヶ月で仙台に導かれたんですよ。それで本当に家と仕事というのがね、備えられて、で仕事は50年間勤めることができたということがあったんですけども、借家の街道でですね4年間いました。で4年後に出エジプト記の40章1節から、正月に会見の幕屋を建てよという言葉が与えられたんです。そうしたら1年後、北根黒松に街道が与えられたんですね。中古住宅だったんですけども、ただそのための資金はわずか4時間で揃ったんです。銀行とそれから四谷ミッションからの借り入れで、わずか4時間で全部揃ったんですよ。でそこで、10年間いました。10年間で皆さんと一緒にその返済に当たりながら伝道したわけなんですけれども、10年後私たちはここに導かれたわけなんですけれども、導かれて分かったのは、前にもお話ししましたけれども、新学生時代に買ったイラスト集のこのイラスト通りの街道が与えられたんで、で結局ね、イラストを買ってからこの街道が与えられるまで20年かかったんですよ。でそれから5年後、外の柵を何とかしてください神様って子供が危ないですって言ったら、任せなさいという言葉が与えた。それから15年経ってですね、今年の5月に完成した。まあ、だから早いものは早いんです。わずか4時間とかですね、長いものはだから20年とか30年とかいうふうなスパンで、でも神様は必ず実現なさるんです。そして御言葉を与えてくださるんですね。でそのことを出してくださる。だから神様のご計画というのは私たちの時間感覚をはるかに超えているんです。しかも最適のタイミングでその御業を成してくださるということを、私はこの40年間いろいろな形で目撃しました、体験しました。主を待ち望むというのはこの方にお任せするということです。任せなさいということですよね。お委ねする。それからすれば自分は本当にこう器用問題ですね。神様なぜそういういつまでなんですかと言ってですね、信仰離れそうになったりですね、愚かな信仰生活だったな、でもそれでも神様は離さないで恵みに恵みを増し加えてくださる。だから今日のところでですね、神様おっしゃるわけですよ。主を待ち望め、安心して任せて私を待ち望めと二度も言っておられる。その御言葉をもって今日の結びとしたいと思います。詩編27編13節14節、私は信じます、生ける者の地で私は主の恵みを見ることを。主を待ち望め、強くかつ大きくあれ、 主を待ち望め。感謝してお祈りいたします。天の父神様、あなたのなさる御業は私たちの時間感覚をはるかに超えて、しかも確かです。私たちはことを急ぎ、自分の思い通りにならないと神様を疑い、信仰から離れそうになる愚かなものです。主を待ち望めとの御言葉を心に刻みます。どうぞ御心がなりますように、私たちも清め用いてくださり、あなたのご栄光を仰ぎ見るものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
Bye.